ジョン・レノンのハッピークリスマスでした。では、成田さんから、菊池先生のキーウィ通信をお願いします。
はい、森と人のラジオ、ニュージーランド特派員菊池先生からキーウィ通信ボリューム2が届いてます。それでは読みます。ラジオをお聞きの皆さん、そして皆川さん、成田さん、米子さん、こんばんは。菊池です。前回のボリューム1が9月28日でしたから、ほぼ2ヶ月半が経過しました。皆さんお元気ですか？お元気ですよ。師走を迎え、忘年会、ついでにもう一つ忘年会と、皆さんお忙しい毎日を送っているものと思います。札幌は雪が積もり始めたのでしょうか？いえ、ここ2日ぐらいの雨ですっかり溶けちゃいましたね。こちらは体調も大きく崩さず、元気に休憩生活を続けています。本当に羨ましいです。12月を迎えたオークランドは、やっと夏に向かい始めた気配がします。10月、11月には、これまでにも何度か来たことがありましたが、その時に比べても今年の春はかなり寒かったように思います。雷を伴った雨の日があったり、超寒い南風で考えれば当たり前ですが、南からの風が寒いことにはびっくりしました。が、ピューピュー吹いたりしていました。おかげで、ヘイル、英語でヘイルですね、あられ、ひょうという英単語を覚えました。さて、今日もお話ししたいことは山ほどありますが、そのうちから2つの話題をお伝えしたいと思います。1つ目の話題は花火の日についてです。ガイホークスデーという言葉を聞いたことはありますか？ここニュージーランドでは、各種イベントの大きな花火は別にして、一般の人が花火を楽しめる日が限定されています。これがガイホークスデーと呼ばれる日で、今年は先月11月5日日曜日がその日でした。その1週間ほど前から、周辺のスーパーの店頭には、突然ガイホークスデーは今週末花火がありますと書かれたのぼりが掲げられ、数多くの花火が並べられました。また夜遅くになると、周りで若者が花火を鳴らして規制を上げているのもちらほら聞こえ始めました。僕がこの習慣に気づいたのは今年初めてでしたので、気になってそのいわれを調べてみました。どうもイギリスの風習から来ているようなのです。以下に英国生活丸ごとガイドというホームページに載っていた説明を引用します。エリザベス1世により弾圧され続けたカトリック教徒たちは、1603年に女王が崩御すると、次期国王ジェームス1世にカトリック容認の望みをかけるが、迫害は続き、その結果彼らは国会の爆破、国王とカトリック弾圧者の殺害という暴挙を企てる。テロですね。怖いですね。このグループは国会議事堂の上院の真下にある地下倉庫に火薬を仕込み、11月5日に国会を爆破する算段を整えた。ところがその中の一人が、11月5日には国会議事堂にいない方がいいと友人に宛てた手紙が国王の手に渡ってしまう。誰か教えた人いるんですね。そしてこの日、ガイ・ホークスという名の男が火薬だろうを満載にした地下室で御用となった。逮捕されちゃったんですね。その後彼の名はこの事件の代名詞となり、世間に広く知れ渡った。この国会爆破未遂事件を記念して、各地で花火大会やかがり火がたかれる。記念してるっていうのが面白いですよね。本当にカトリックが弾圧されてたのか、はい。国会爆破未遂事件を記念してという言い回しが気にはなりますが、この風習がこちらニュージーランドまで渡ってきたということのようなのです。ガイホークスデーの直前にはアメリカでは超盛り上がるハロウィーンがありましたが、どうもそれより花火の方がこちらニュージーランドでは人気があるようでした。とはいえ、1年にたった1回しか花火ができないとなると、気になるのは花火をする上でのマナーや注意を彼らが十分に知っているかということ。いつも行く床屋には、毎年ガイ・ホークスデーの次の日のニュースにはどこかの火事が取り上げられると言っていましたが、確かに今年も火事ニュースやってました。前日のニュースでは消防もいつも以上の体制で火事に備えると伝えていましたが、今年もニュージーランド全土で数軒の住宅が焼けたようです。すごいですね。規制はいいけど火の取り扱いぐらい学んでよと思うのは日本人の僕ぐらいでしょうか。 2つ目の話題はクリスマス。先月中旬ぐらいからもうすでにちらほらと聞こえ始めましたが、もう2週間を切ったこの頃ではこのクリスマスという言葉を一体日に何度耳にすることでしょうか。街中はサンタや天使などデコレーションされ、新聞広告やテレビコマーシャルはクリスマスショッピング、あるいはクリスマスセールで埋め尽くされています。日常の会話でもクリスマスホリデーはどこに行くのといったことをいろんな人から聞かれます。そのつもりでクリスマス時期のホテル、モーテルの空きを見てみると確かに埋まってます。また騒々しいオークランドの街中も11月までに比べるとなんだか閑散としているように思え、友人に聞くと12月に入ると早々と夏季休暇に入る人も多い、仕事上何か頼むことがあれば11月中にしておく方が無難だよとのことなんです。こちらはこれから夏本番なんですよね。札幌は冬本番ですね。クリスマスという宗教上のビッグイベントにニュージーランドでは夏休みまで上乗せですから、気持ちが盛り上がるのもよくわかる気がします。先週末には近くのオークランドドメインという大きな公園でコカ・コーラ主催のクリスマスイベントがありました。ニュージーランドの人気歌手がクリスマスにちなんだ曲を歌い踊る野外無料コンサートで、毎年15万人もの観客が詰め寄せるビッグイベントだそうなので実際に行ってみました。今年は朝から冷たい雨が降るあいにくの天候のせいで主催者発表で10万人ほどしか集まらなかったようですが、クリスマスに向かうキウイの熱気は十分に感じることができました。だって冷たい雨が降りしきる中、ブルーシートをかぶっているその下で一家で歌に合わせて踊っているのですから恐れ入りました。クリスマスにちなんだイベントはまだまだ続きます。先ほどのガイホークスデーのようにまだ僕の知らないこともあるやもしれません。クリスマスから新年に向けたこちらのホットな雰囲気は次回にでもお伝えしたいと思います。あ、そうだ、カウリという巨大な木を見たっていうことをお伝えするのを忘れていました。仕事上いろんな植物に接する機会は多いんだと思ってますが、このカウリについては本当ぶったまげました。今回は花火の話でちょっと長くなってしまいましたので、このカウリにびっくりした話については次回改めてということにしたいと思います。成田さんをはじめとして皆様、年末年始くれぐれも飲みすぎないように。ではまた。チアーズ。菊池俊一、特派員菊池俊一さんからのメッセージでした。
曲は、ビリージョエルの、Scenes from an Italian Restaurant かかってます。